お祈りします。天の神様、今日のアドベント1週目の礼拝をありがとうございます。神様が私たちに大切な独り子をお与えになってくださり、それほどまでに私たちを愛してくださり、神様の愛がここにぎゅっと詰まっています。神様、私たちは今年も新鮮な心地してイエス様のご降誕を心から待ち望みながら、神様の約束を握りしめて、神様を見上げてこのアドベントを歩み出しますので、今日の礼拝を祝福し、神様が御言葉によって私たち一人一人にお語りくださいますようお願いいたします。お祈りの課題がたくさんありますが、私たちの愛する神の家族、兄弟姉妹、お一人お一人を神様が慰めてくださり、また癒してくださり、励ましお守りくださいますようにお願いいたします。森香先生のお働きを感謝します。どうぞ続けてその働きを豊かに祝福してください。今日の午後にもたれる王の礼拝まで、神様の臨在と祝福がこの教会にいつも満ち溢れますようにお願いいたします。特に高井姉妹が抗がん剤の副作用がひどくて、足の裏の皮が全部むけてしまって、気をつけないと爪も取れてしまうと言っておられましたけれども、神様どうぞ今その痛みを和らげてくださいますように、抗がん剤が用いられて癒されますようにお願いします。入院中の下田恵子姉妹も続けて神様がお守りください。これから御言葉を見てまいりますので、この時間祝福し、神様ご自身が私たち一人一人の心を開いてくださって、そこにお語りくださいますようお願いします。主よ、お語りください。しもべは聞いております。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。11月も間もなく終わろうとしていますけれども、先ほどから何度も言っているように、今日からアドベントという期間に入りました。アドベントっていつも言ってますけど、のり弁当とか鮭弁当とかお弁当の仲間ではないということ、皆さんよくご存知だと思います。アドベントは日本語では対抗節と言います。対抗節の対は待つ、対抗節の降は降る、降りてくる、そして季節の節、イエス・キリストが人となってこの地上に降りてきてくださるのを待つ季節、それがこのアドベントですね。最近いろんなところでアドベントカレンダーを見るようになりましたけれども、あと何日、あと何日とそのカレンダーをめくりながら、そこに入っているプレゼントを喜びながら、イエス様のお誕生を喜びお祝いするクリスマスを待ち望みながら過ごす、その期間に今年は今日から入りました。アドベントに入って、今年もチャペルの玄関ホールやあちらこちらにクリスマスツリーやリース、またいろんな飾り物がきれいに飾っていただいています。この礼拝堂の前にもアドベントの飾り付けがなされました。今年は12月25日、ちょうど25日、クリスマスが日曜日なんですね。なので牧師たちでもちょっと悩んだんですけれども、今年はろうそくを例年よりも1本多い5本立てていただきました。今日はそのうちの1本目にこうして光が灯って、そして1週ずつアドベント2週目3週目4週目と増えていって、クリスマスには5本全部に光が灯ります。暗闇の世界に光としてお生まれくださったイエス・キリストを覚えて待ち望みながら、今年も新鮮な心地してアドベントを過ごしてまいりたいと思いますね。さて、アドベント1週目、今日はイザヤ書7章1節から9節、心が揺らぐとき、心が揺らぐときというテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。いかがでしょうか。聖書よくご存知の方は、イザヤ書7章と聞くとそれだけでピンと頭に浮かぶ方がおられるのではないでしょうか。アドベントやクリスマスで何度も読まれる箇所、今日の箇所のすぐあと7章14節にはとっても有名なイザヤの預言、インマヌエル預言が書かれています。イザヤの時代から約700年経ってイエス・キリストのお誕生によって成就した このインマヌエル預言、イザヤの預言はとっても有名な預言です。せっかくですから今日もご一緒にまずは読んでみましょうか。引用箇所丸一番にそのインマヌエル預言イザヤ書7章14節を挙げていますので、これ見なくても言える方いると思いますけれども、ご一緒に読んでみましょう。はい。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。ここにインマヌエルという名前、聖書をお持ちの方はインマヌエルというところに米印がついていますね。そしてその脚注を見ると、皆さんもよくご存知のようにインマヌエル、それは神は我らと共におられる、神様は私たちと共におられるという意味なんだと。インマヌエルの予言、インマヌエルの約束、神様が私たちと一緒におられる。皆さん、このクリスマスに込められているメッセージを私たちは今年もしっかりと受け取って参りたいと思いますね。ある人はこのイザヤ書の今日読んだ7章からそして12章まで、7章から12章までをインマヌエルの書、インマヌエルの書と区分しているんですね。当時人々が置かれていた危機的な状況、まさに心が大いに揺らいでいる、そういう不安な時、悲しみの時、恐れている時、神様はイザヤを通してこの7章から12章に記されているようにインマヌエル、神様が共におられる、神様があなたから絶対に離れない、だから気を確かに持ち落ち着いていなさい、恐れてはならない、そう励ましておられるんです。今日はそのインマヌエルの書の始まりの箇所、7章の1節から9節をご一緒に見ていきます。そしてアドベントの3週目、私また再び御言葉取り継ぐときにはそのインマヌエルの書と区分される最後のイザヤ書の12章を見たいと思います。そしてクリスマス礼拝のときにはマタイの福音書のインマヌエル預言の成就の箇所を、今年はインマヌエルシリーズとでも言えるでしょうか、そんなインマヌエルということ、御言葉を見てまいりたいと思っているんですね。さあ今日の箇所です。心が揺らぐとき、今日はそんなタイトルをつけましたが、当時の人々はこの時まさに心が揺らいでいました。危機的な状況に置かれていました。いかがでしょうか。私たちも振り返ってみたら心が揺らぐ時ありますね。あの時私の心は大いに揺らいでいた、あの時私は大嵐の中で翻弄されている、そんな木の葉のように船のようにゆらゆらゆらゆら揺れていた、そんな時、今日確認したいのは、今日は簡単なアウトラインです。前に出していただくと、心が揺らぐ時、一つ目にはそこには神様の励ましがあります。そこにある励ましを確認しましょう。そして二つ目には、なんで神様はそう励ませるか、その励ましの根拠、その励ましの根拠も確認します。私たちも神様からの励ましをいただいて、恐れないで見るべきものを見て、大切にすべきことを大切にして、神様と共に歩んでまいりたいと思うんですね。さて今日の箇所、この時何度も言っていますが、人々が置かれてしまっていた危機的な状況、心が大いに揺らいでしまう状況とは一体どのような状況だったのでしょうか。じゃあ今日の箇所一節、今日の箇所の一節をご一緒に読んでみましょう。カタカナが多いですがご一緒に読んでみましょう。3、はい。ウジヤの子のヨタムの子、ユダの王アハズの時代、アラムの王レチンとイスラエルの王レマルヤの子ペカが戦いのためにエルサレムに登ってきたが、これを攻めきれなかった時のことである。ちょっとカタカナが多いので説明しますね。この時は分裂王国時代、分裂王国時代と呼ばれている時代です。イスラエルという四国をちょっと縦にしたような小さな国が、 この時北と南に分裂してしまっていて、よくその北の方を北イスラエル王国と呼んで、南の方を南ユダ王国と呼びます。この一節、まず一人目に出てくる登場人物はウジヤの子のヨタムの子、ユダの王アハズ。この人は南ユダ王国の12代目の王様でした。この南ユダ王国はダビデ王の血筋を継承していった国で、その血筋はやがて予言の通りダビデの子孫としてイエス様までつながっていくんですね。大切です、この南ユダ王国。南ユダアハズが王様だった時代のこと。続けてこの一節に登場してくるのは北の方にあった国アラムの王様レツィンと、そして北イスラエル王国の当時の王様は18代目のペカという王様でした。レツィンとペカが同盟を組んで南ユダのエルサレムに攻め上ってきたというのが今日のこの背景なんです。なんでこうやって攻め上ってきたかというと、当時さらに北の方でアッシリアという国が大きな力を持ってたんです。で、そのアッシリアの脅威にさらされて、アラムの王レツィンと北イスラエル王の王ペカは、ああこのままじゃ私たちもアッシリアにやられてしまう、なんとか協力して対抗しようじゃないか、同盟を結んだんですね。そしてさらに彼らは南ユダの王様のアハズも誘って、三国同盟を結んでアッシリアに対抗しようとしたんです。でもそこでこの南ユダのアハズ王がその誘いを断ったもんですから、アラムと北イスラエルの連合軍は南ユダのエルサレムに攻め上ってアハズ王を倒して、後で読む6節のところに書かれてるんですけど、南ユダに別の王様を立てて新たに同盟を結ぼうとしたわけなんですね。その戦いの結果はどうなったでしょう。この読んだ1節の最後のところにあるように、アラムと北イスラエル連合軍はこれを攻めきれず、つまり南ユダはそんなにも絶体絶命の時守られたんですね。さあこの一節のこの戦いが今日の箇所の背景です。そんな連合軍の攻撃を今まさに受けようとしている時の出来事、次の二節がこの実際の出来事の始まりです。実際の出来事の始まりの箇所、じゃあ二節をご一緒に読んでみましょう。はい、ダビデの家にアラムがエフライムと組んだという知らせがもたらされた。王の心も民の心も林の木々が風に揺らぐように揺らいだ。さあ南ユダダビデの家にアラムがエフライムと、つまり北イスラエルと同盟を結んで攻めてこようとしているという知らせがもたらされました。私たちはさっき読んだ一節ですでにこの戦いの結末を知ってますけれども、彼らはまだ戦いが始まってない、ここが始まりの場所です。ですからその知らせを聞いた時にアハズ王や南ユダの人々はどうなりましたか。皆さん、台風などの強い風が吹いてきて庭の木がゆらゆら揺れて倒れそうになっている、そんな光景を想像してみてくださいね。まさにそんな風に王様の心も民の心も林の木々が風に揺らぐように揺らいだと言うんですね。彼らはもう心が揺れに揺れてパニックになってしまったのではないでしょうか。皆さんにもお祈りいただいて、我が家の長女は先週火曜日から大学の異文化研修として韓国に3ヶ月の短期留学に出かけていきました。韓国に到着して間もなく長女から親に届いた連絡はですね、ちょっと生きていけないかもしれないっていう連絡だったんですね。何があったんだろうって親は心配しましたけれども、まあ、下宿先のお部屋の作りとかトイレとかシャワーとかそこで出る食事とか、まあ、なんというか何とも言えないんですけど、つまり早速異文化の体験をさせてもらっているようでした。 まあ、私は内心ですねちょっといいぞいいぞと思いながら、そうやっていろんな異文化の体験をして一回りも二回りも成長して帰ってきてほしいなと願っているところなんですけども、皆さん思いがけない状況に私たちも時に置かれたり、突然の出来事の中で心が揺らぐ時ってありますよね。時にはまさに危機的な状況に置かれてしまうこともあるかもしれません。林の木々が風でゆらゆら揺らいで今にもめきめきと倒れそうになってしまう。私たちもこの逆風の中で、この人生の嵐の中で、もう自分はダメかもしれない、生きていけないかもしれない、心が揺らいで立っていられない、どうしたらいいんだろうか、そんなふうに心が揺らいでしまうということ、やっぱり私たちにもあるのではないでしょうか。さあ、そんなアハズ王をはじめ南ユダの人々を、さらには時に同じように心が揺らぐ私たち一人一人をも、神様はずっと遠くの方で知らないふりして、ああ頑張れ頑張れって眺めておられるお方でしょうか。いいえ、神様は放っておかれるようなお方じゃない。私たちを見捨てたりなんか絶対にしない。心が揺らぐ時、神様は私たちを励まし信仰を強めてくださるお方です。続く3節をご一緒に読んでみましょう、はい、その時主はイザヤに言われた。あなたとあなたの子シェアルヤシュブは神の池の水道の端、布さらしの野への王子に出向いて行ってアハズに会い。その時神様はイザヤとその子シェアルヤシュブとを使わしました。アハズ王はどこにいたでしょうか。ここ見るとですね、神の池の水道の端、布さらしの野への王子。皆さん、なんでアハズ王は宮殿とかそういうとこじゃなくてそんなところにいたんでしょうね。きっとエルサレムは水が少ない地域ですから、これから連合軍に攻め込まれてきて籠城するとなったら、まずは絶対に水が必要だと、アハズ王は心が揺れに揺らいで水道の端へと一目散に走っていって、水が確保できるかどうかを調査していたんじゃないかと思います。アハズ王は心が揺らいで、そして結局は自分の考えで有限のもの、目に見えるものに信頼を置いて、心が揺らぐままにバタバタバタバタしてしまっていたのではないでしょうか。でもアハズがまず走っていくべきところはそんなところじゃないんですよね。何よりもまずアハズ王は無限の神様、全知全能の神様、不可能を可能にしピンチをチャンスに変えられる神様のもとへとまずは走っていくべきだったのではないでしょうか。そんなアハズ王に神様はイザヤをその息子と一緒に使わして、なんと言葉を語りかけられたでしょう。じゃあ続く4節もご一緒に読んでみましょう。4節も読みましょう、はい、彼に言え、気を確かに持ち落ち着いていなさい、恐れてはならない。あなたはこれら2つの煙木切れの燃えさし、アラムのレチンとレマルヤのこの燃える怒りに心を弱らせてはならない。いかがでしょうか。今日の一つ目、神様は私たちの心が揺らぐとき私たちに励ましを与えてくださるお方です。この励ましの言葉は私たちにも必要な励ましですね。私たちも時に心が揺らぎ恐れを感じ、見えるものを追い求めて自分の考えに頼ってバタバタしてしまう時もあるでしょう。自分の考えが絶対だって有限のものを追い求めてあっちにこっちに右往左往してしまうことがあるのではないでしょうか。でも神様は言われるんです。気を確かに持ち落ち着いていなさい、恐れてはならない、心を弱らせてはならないと。アハズ王の心や人々の心をひどく揺さぶった連合軍の攻撃の知らせ、しかしそんな2つの国からの攻撃は 神様から見たら二つの煙る木切れの燃え差しだって、そんなものは間もなくその力が尽きようとしている、全然恐れるに足りないちっちゃなちっちゃなものだって神様言うんですよ。何度も説明していますけれども、聖書の中に一番多く出てくる言葉は恐れるなという言葉です。恐れるなとは見るべきものを見なさいということです。見るべきものを見なさい。神様は恐れやすい私たちに、主から目を離して見えるものにとらわれてしまいやすくて、だから心が揺らいでしまいやすい私たちに、見るべきものを見なさい、主から目を離さないで全知全能の主を信じなさい、気を確かに持ち落ち着いていなさい、恐れてはならない、心を弱らせてはならない、そう神様は私たちをも常に励ましてくださっているのではないでしょうか。何度も読んでいますけれども、今日も引用箇所の丸2番第二コリント4章18節をご一緒に読んでみましょう。第二コリント4章18節ご一緒に読んでみましょう、はい、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。いかがでしょうか。私たちはともすると、アゾーのように見えるものを追い求めやすく、目に見えるものを頼りにし、それゆえに心が揺らいでしまいやすいものですけれども、願うか私たちは恐れないで見るべきものを見て、永遠に続く見えないものにこそ目を留めて、永遠の主と共に歩み続けてまいりたいと思いますね。先ほど報告してお祈りしましたけれども、宇佐美姉妹のお兄様の正明兄弟が昨日を天に召されました。楢葉町の神主の神社の神主さんのお家だったと聞いていますけれども、後にご家族皆さんがイエス様を信じてクリスチャンホームになった、そんな宇佐美家の初歩として、当時大野村でスタートして間もないこの教会で1951年にホレチェク先生からバプテスマを受けられた方です。その70年以上にわたる信仰生活において、きっと正明兄弟はまさに永遠に続く見えないものにこそ目を留めて、見るべきものを見続けて、最後も穏やかに呼吸しておられたと聞きました、この地上の旅路を全うされたのではないかと思います。宇佐美正明兄弟は2年前のクリスマス、今2階のホールに置いてありますけれども、ホレチェク先生が使っていたカバン、トランクを届けに来てくださいました。大野村でこの教会を75年前にスタートされた宣教師、その宣教師としての働きを全うして、宣教師を引退してアメリカに帰ってからは、そのトランクに聖書をいっぱい詰めてギデオン教会の聖書配布の働きをされていたと聞いていました。心が揺らいでしまいやすい人々に、恐れるな、見るべきものを見ましょうと、永遠に続く見えないものにこそ目を留めて、ホレチェク先生も歩まれたのではないでしょうか。今日は高山家の皆様が来てくださっていますけれども、私たちの愛する高山茂雄兄弟も奥様の祈りと信仰によって導かれて、ご自身の口で力強く信仰告白されて、昨年の10月17日に洗礼に導かれました。そして昨年11月30日に天に召されるまで、その信仰の期間は短かったかもしれませんけれども、確かに見える一時的なものにじゃなくて、永遠に続く見えないものにこそ目を留めて、永遠の命の希望を握りしめて、今は天の御国で神様を力いっぱい賛美しているのではないでしょうか。今月の9日、古谷姉妹の葬儀でお話ししたお話をここでもさせていただきますね。実はそれまで誰にもあんまり話してこなかったんですけれども、古谷姉妹の何度目かの脳梗塞の後、その時も奇跡的に守られた古谷姉妹のお見舞いに行った時に、古谷姉妹からこんなお話を聞いたことがあったんですね。正志先生、私ね、今回 どこかに行ってきたみたいなのって、あ、なんか不思議な話が始まるかなと思って聞きました。私はね、とっても静かな場所にいて、向こうの方にはとっても大きくて立派な門があって、その扉はね、開いていたんです。その扉の先はとっても明るくてキラキラと光り輝いていたの。でも私はそこに入らずに戻ってきたんです。先生、あれって天国だったんでしょうかって。私はそんな話を古谷さんから聞いてですね、そうでしたか、天国だったかもしれないですねと言いながら、不信仰な私はその時は心の中で夢でもご覧になられたかと思ったりもしたものでしたけれども、皆さん、天国の光景が書かれた黙示録21章を読み進めていくと、黙示録の21章最後の方25節にはこんな風に書いてるんですね。引用箇所の丸3番にせっかくですから黙示録21章25節を挙げていますから読んでみましょうか。ご一緒に読んでみましょう。はい。都の門は一日中決して閉じられない。そこには夜がないからである。ああ、古谷さんが見られたのはこの光景だったんだ。私は牧師ですけれども、自分の勉強不足を悔い改めて、そしてその時改めて、天国は本当にある、神様は共におられるって強く思いました。今古谷姉妹は、そして宇佐美正明兄弟も、高山茂雄兄弟も、その門を確かにくぐって天の御国に行って、神様からよく頑張ったねってねぎらわれて、きっととびきりの笑顔で神様への賛美を捧げている、そんな姿が目に浮かぶように思うんです。私たちも永遠に続く見えないものにこそ目を留めて、見るべきものを見て恐れないで、この地上の旅路を一歩一歩前進してまいりたいと思いますね。さあ、いかがでしょうか。神様は時に心が揺れ動き、時に心を弱らせ、時に恐れを感じ、見えるものを追い求めてバタバタしてしまいやすい私たちを放っておかれるのではなく、心が揺らぐとき、私たち一人一人にも気を確かに持ち、落ち着いていなさい、恐れてはならない、心を弱らせてはならない、見るべきものを見なさいと励ましてくださるお方なのではないでしょうか。さあ、今日の箇所に戻って、続く箇所にはその励ましの根拠が書かれています。私たちにはインマヌエルの約束があるんです。神様が私たちと共にいてくださるんです。ですから、それは揺るがない確かな励ましなんですね。この5節にあるように、アラムの王レツィンと北イスラエルの王ペカが企てていること、つまり次の6節出していただくと、南ユダを滅ぼしてアハズ王を引き下ろして、タベアルの子をその王にして三国同盟を結ぼうと、そんな企ては5節に戻っていただくと、5節にありましたね、それは悪事であると神様ははっきりと言われたんです。それは神様の御心じゃない、それは神様の計画じゃないって言われたんです。そんな悪事の企てをご存知の神様は何と言われましたか。じゃあ7節をご一緒にお読みしましょう。はい。神である主はこう言われる。それは起こらない。それはありえない。神様は言われるんです。それは悪事である、私の計画ではない、私の心ではない、だからそれは起こらないし、それはありえないと。さあ、いかがでしょうか。神様のご計画じゃないなら、それは起こらないし、ありえない。その神様が私たちとインマヌエル、共にいてくださっている。だから私たちは気を確かに持ち、落ち着いていよう。恐れないでいよう。心を弱らせずに、見るべきものを見て、神様に期待して、委ねて歩んでいこう。私たちは今日改めて、そのことを信じて心に刻むものでありたいと思いますね。神様は私たちに神様を信じることを求めて おられるんですよね。信じるならば、私たちはどんな時も固く立ち続けることができるんです。だから恐れてはならない、心を弱らせてはならないと神様は私たちに言われるんです。最後の8節9節、ちょっと長いですが8節9節をご一緒に読んでみましょう、はい、アラムの頭はダマスコ、そのダマスコの頭がレツィンだから、エフライムは65年のうちに打ちのめされて一つの民ではなくなる。エフライムの頭はサマリア、そのサマリアの頭がレマルヤの子だから、あなた方は信じなければ固く立つことはできない。8節に戻っていただくと、アラムの中心地はダマスコでした。そしてダマスコにいる王様はレツィンでした。9節に言っていただくと、北イスラエルの中心地はサマリアでした。そしてサマリアにいる王様はレマルヤの子ペカでした。もし彼らが神様に立ち返り、神様を信じることがないならば、そう、彼らは固く立つことはできないんです。そして歴史上の事実として、これらの国は滅びてしまったんです。そしてこの8節9節に続けて、私たちはこんな文章が隠されてるんじゃないかと想像できますね。南ユダの頭、中心地はエルサレム、そしてエルサレムの頭、王様はダビデの子孫アハズ、そしてアハズの頭、王は主なる神様であると。もしあなた方が神様を信じるならば固く立ち続けることができる、こんな文章がこの後続きそうですよね。さあ、神様は私たち一人一人にも語りかけておられるのではないでしょうか。私はあなたと共にいる、あなたの王は私、主なる神である。もしあなたが神様を信じ、神様に信頼を置き続けるならば、あなたは時に倒れることがあっても真っ逆さまに倒されたりなんかはしない。あなたは固く立ち続けることができる。それが神様の励ましの言葉、そしてその根拠ではないでしょうか。いかがでしょう。願わくは私たちも共におられる主から目を離さないで歩んでまいりましょう。神様を私の王、私の主と告白して信じて歩んでまいりましょう。神様に全てを明け渡して、私たちは大切にすべきことを大切にして歩み続けてまいりましょう。先ほど報告で写真をお見せしましたけれども、先週中牧師たちで教会員ご家族がお引越しされたお家を訪ねて祝福をお祈りしてきました。頼めば行くことできると思います。そしてぜひ行ってみられたらいいと思います。本当に素敵な場所でした。高台で景色もよくって、お庭で柚子とか柿の収穫ができて、お庭でタケノコ狩りもできる、そういう場所でした。お家も素敵で、もともと芸術家の方が住んでいたお家で、いろんなこだわりも詰まったお家、そしてそのまま使っていいって素敵な家具もたくさん置かれていた、そういうなんかスペシャルなお家でした。まあ、こんなことまで話していいか、以前住んでいたアパートと同じ家賃で、だけど広さはきっと10倍以上という、本当に本当に神様の豊かな祝福を見せていただいて、私も心から神様に感謝したのでした。その祝福のもといは何だったのか。これまでもその姉妹は本当にご苦労が多かったと思います。いろんな話を聞けば聞くほど心が揺らぐ時もたくさんあったんではないかと思います。しかしそこで私がその方の姿に見ていたのは、時に心揺らぎながらも、時にもがきながらも、それでも何とか主を見上げて、そこで懸命に神様を愛して、そして隣人を愛し続ける姿でした。神を愛し隣人を愛する、それが元いとなって、そこで大切にし続けた人間関係を通して、こんなにも大きな大きな祝福を私もそこで見せていただいて、大いに励まされているのでした。引用箇所の丸4番、マタイの福音書6章33節、有名な箇所ですが、マタイ6章33節をご一緒に読んでみましょう。 まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。皆さん勘違いしたくないのは、これはすべて与えられるためにご利益を求めて神の国と神の義を求めるということではないですね。イエス様がこう話された話の流れは、何を食べるか何を着るか心配しなくて大丈夫、空の鳥を見なさい、野の花を見なさい、明日のことまで心配しなくてよい、大切にすべきことを大切にする、神様を愛し隣人を愛する、まず神の国と神の義を求める、そうすれば主は私たちと共におられますから。確かに主が私たちを導き続けてくださるのではないでしょうか。私たちは固く立ち続けることができるのではないでしょうか。先日のワールドカップの試合、強豪ドイツに勝利して、その後モニカ先生に顔を合わせるのがちょっと怖かったんですけれども、奇跡が起こったと報道されていますね。私もとっても興奮して、そしてとっても感動しました。またさらに多くの人に感動を与えている出来事が今回もいろんなところで報道されてますね。それは日本人サポーターが試合の後の観客席のゴミ拾いをみんなでしてきれいにしている姿だそうです。皆さん、それはただただ大切にすべきことを淡々と大切にし続けている、そんな姿のように思います。その姿は感動を生むんですね。いかがでしょうか。私たちの信仰の歩みも、淡々と大切にすべきことを大切にし続けたいと思います。神様の御心がなるということ、インマヌエルの主が共におられるということ、神様だけが私の王、私の主であるということ、私たちの信仰がぶれてしまうことのないように、今日も神の国と神の義を第一に求めて歩んでまいりましょう。主が喜び、主が導いてくださいます。さあ今日の箇所で、林の木々が風に揺らぐように心が揺らいでいたアハ王や人々に神様は言われました。木を確かに持ち、落ち着いていなさい、恐れてはならない、心を弱らせてはならない、見るべきものを見なさい、大切にすべきことを大切にしなさい、その名はインマヌエル、神が我らと共におられる、信じて固く立ち続けなさい。アドベントの1週目、私たちもその神様の語りかけに耳を傾けて、しっかりと受け取って、心からクリスマスを待ち望みつつ、インマヌエルの主と共に今週も歩み出してまいりましょう。お祈りをいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。アドベントの1週目を迎えました。ろうそくに光が灯るように、私たちの恐れを感じ、不安を感じ、心が揺れ動き、真っ暗な中に置かれているように感じる、そんな私たちの心にも光が灯りました。私たちは時に心が揺れ動く時があるでしょう。見えるものを追い求めて右往左往してしまうこともあるでしょう。しかし神様はそんな時私たちを励ましてくださいます。インマヌエルの主があなたと共にいるよ。気を確かに持ち、落ち着いていなさい、恐れてはならない、心を弱らせてはならない、目を離していないか、何を見ているの、見るべきものを見なさい、そんな神様の励ましの言葉が皆さんは聞こえるでしょうか。聞こえるならば 絶えず軌道修正しながら神様から目を離さないで、インマヌエルの約束を握りしめて、恐れないで歩んでまいりたいと思います。目に見える一時的なものにではなく、永遠に続く見えないものにこそ目を止めながら、私たちが一本筋の通った信仰生活を送れるならば、なんと幸いなことでしょうか。そこには根拠があります。だって神様の御心じゃなければそれは起こらない、ありえないんです。神様が共にいてくださいます。神様が私たちの王、私たちの主です。私たちが大切にすべきことを大切にしていくならば、神様が決して離れることなく導いてくださっている、その導きを深く感じることができるでしょう。神様の最善の祝福を体験することができるでしょう。私たちは誰を主と告白しますか。誰が心の真ん中に座っていますか。アドベントの一週目、私たちの心の真ん中にインマヌエルの主をお迎えしましょう。お祈りします。天の神様、アドベントの一週目、私たちに御言葉によって語りかけてくださって、あなたのインマヌエルの約束を覚えさせてくださってありがとうございます。私たちの心が揺らぐとき、そこに神様の励ましがあることを覚えて感謝します。耳が塞がれてしまわないで、目が閉ざされてしまわないで、あなたのその励ましをしっかりと聞き取ることができますように、そして信じることができますように、あなただけを見上げて、大切にすべきことを大切にして、主の最善の祝福を体験し、主を賛美し、主と共に歩み続ける、そんな日々でありますように。今日集われたお一人お一人を神様が大いに祝福してください。その心に神様の揺るがない平安と希望を増し加えてください。あなたを信じます。あなたを主と告白します。あなたを心の真ん中にお迎えいたします。どうぞ暗闇の中にある私の心をイエス様の光で照らしてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。